オーディブルでお届けします。
高速メイド、百合の作懲罰台、田中雅美著、朗読沢渡蛍、発行株式会社角川。本作品の全文または一部を無断で複製、転載、配信、送信したり、ホームページ上に転載することを禁止します。また、本作品の内容を無断で改変、改ざん等を行うことも禁止します。本作品購入時にご承諾いただいた規約により、有償、無償に関わらず、本作品を第三者に譲渡することはできません。本作品を示すサムネイルなどのイメージ画像は、再ダウンロード時に予告なく変更される場合があります。本書の内容はフィクションであり、登場する団体、店名、人物などの名称は、すべて架空のものです。
お屋敷のメイド。今月も厳しいのにな。
スマホでアルバイト情報を検索しながら、帝都女子大学1年生の如月都は、はあとため息をついた。今日も実家の親を納得させられるアルバイト情報は出ていなかった。
バイトを規制するなら、もうちょっと仕送り増やしてほしいよ。
都の実家は、去る地方の大名家に仕えた家老の血を引く家柄である。しかし、直系の本家は未だに指折りの資産家なのに対し、傍系の傍系、一族の末席に名を連ねている程度の都の実家は、ほとんど恩恵に良くしていない。それどころか、かえって名家の末裔という制約が多くて困る。それは、娘の都にとっても同じ。娘を東京の大学に進学させる条件が大学の寮に入ること。さらに、アルバイトは両親が許可できるものに限る。それだからたまらない。講義の後、同級生とカフェに行くのもままならない。だから、今日も校内のベンチに一人で座り、スマホをいじっていた。
みーやこ
ー。ふと、背後から何者かが抱きついた。
みやこ、何してるですか？
その人物は、ひとしきりみやこの方に自分の方をこすりつけ、ベンチを背もたれごと乗り越えて、みやこの隣に座った。郷土ジュリアン。お父さんは日本人、お母さんはなんとか公国って、ヨーロッパの小国出身のハーフ。身長170センチ。その長身の半分が足。クールボブのライトブラウンの髪にブラウンの瞳。高校時代から日本で暮らしているため、日本語は少々たどたどしいが、英語とフランス語とドイツ語はペラペラだ。モデルになれそうな美貌のジュリアンは、なぜか都のことを気に入っていて、時間が空いた時に都の姿を見つけては絡んでくる。名家の末裔として、小さい頃から他人と距離を置いて接するよう教えられてきた都の心の壁を、いとも簡単に乗り越えて。
どうしたですか、都。ため息なんかついて。
うん、なんかいいバイトないかなって。おう、ならばいいバイトあります。都、メイドやればいいです。
メイド？
とっさに都の頭に浮かんだのは、メイド喫茶である。かわいい。確かに、メイド喫茶のメイドさんはかわいい。メイド服も着てみたい。でも、
ダメだよ、ジュリアン。私の実家は厳しくて、普通の喫茶店でもダメって言われるのに。
ノンノ、メイド喫茶ではありません。本当のメイドです。私の母の母国、アウレリア公国の公子夫妻のお屋敷で、メイドを探しているのです。
つまり、ジュリアンの話を要約するとこうだ。先日、アウレリア公国公子の屋敷に仕えていたメイドが結婚を理由に退職した。 未だに貴族性が残るアウレリア公国。公子もまた貴族であり、その屋敷で働くメイドにもそれなりの家柄が求められる。そのため、欠員の補充もままならず、現在いるメイドたちも多忙で困っている。
でも、私に務まるかな？
大丈夫です。私がメイドしているくらいですから。
ジュリアンも？
はい。だから安心してください。
そっか、ジュリアンと一緒なら。
それに報酬も破格です。なんと、時給2000円です。
2000円？マジ？
しかも3食付きのメイド料完備で、食費も料費もかかりません。
かくして、都の住み込みアルバイトは決まった。ヨーロッパの貴族のお屋敷で行儀見習いも兼ねて、生のフランス語やドイツ語が学べて、その殺し文句で実家の両親も二つ返事で OK した。
勤務はほぼフレックスです。講義の時は大学に行って、空いた時間にメイドです。こんな楽なバイト他にありません。都、メイカの生まれでよかったですね、
などというジュリアンの口車に乗せられ、寮の部屋を引き払い、家財道具一式を詰め込んだスーツケースをゴロゴロ押して、都はその広大な屋敷の門の前に立った。
キサラギ都さん、年齢は20代後半といったところか。レンズの下側にだけ銀色のメタルフレームのあるメガネをかけ、金髪をアップにまとめたメイド服の美人が、都の履歴書に視線を落としたまま告げた。
共同さんの推薦なので、間違いない方だろうと思っていましたが。
メイド服よりもテイラードのビジネススーツが似合いそうなその女性は、そう言って顔を上げた。
良い方のようですね。
ハーフのジュリアンよりはるかに外国人的な見た目なのに、いや、外国人そのものなのに、とても流暢な日本語だ。そのことに都が感心していると、女性は幅2メートルを超える大きな木製の執務机の椅子から立ち上がって、にっこり微笑み、右手を差し出した。
よろしくね、都。
ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。
緊張気味に答えて、都が右手を握り返すと、それがおそらくアウレリア流の挨拶なのだろう。その女性はいつもジュリアンがするように、都の方に自分の方をこすりつけた。
レベッカ・クレメンテ、屋敷の皆さんからはメイド長と呼ばれています。
わかりました。では私もメイド長様とお呼びしてよろしいでしょうか。
都が尋ねると、その女性、メイド長は再びにっこり笑ってうなずき、都の隣に控えていたジュリアンを見て告げた。
詳しいことはジュリアン、教えてあげてね。
都、今日はゆっくり休んで、お仕事は明日からお願いしますね。
ここがメイド控え室です。お仕事がない時や時間が空いた時はここで休憩するですよ。
メイド長の執務室を辞し、すぐ隣の部屋の前でジュリアンが告げた。
誰かいるかな？
そう言いながらドアを開けると、二人のメイドがお茶を飲んでいた。
あ、ジュリアン。
その子が新しい子ね。
日本人メイドが二人テーブルから立ち上がった。
キサラギ・ミヤコです。
ミヤコが自己紹介すると、ロングヘアをポニーテールにしたメイドと、客室乗務員風に髪をまとめた年長のメイドがそれぞれ名乗った。
山城咲です。
工藤美咲です。
美咲、サビーネとサリーはいないですか？
ああ、そろそろ休憩しに来ると思うけど。
その二人が、公子夫人がアウレリアから連れてきたというメイドなのだろう。
ジュリアンが尋ね、美咲が答えたとき、二人のメイドが現れた。一人は金髪、プラチナブロンドのメイド長に比べると少し濃い金髪をツインテールにまとめたメイド。
こちらがサビーネ。
はい、ミヤコ。
そしてこちらがサリーです。
赤毛を三つ編みにしたメガネの子が頭を下げた。右手で握手。続いて頬をこすりつけ合って。と思っていたらそれはなかった。ジュリアンとミヤコもお茶を飲む？と美咲が尋ねてきたが。
いえ、ミヤコに教えたいことたくさんなので、もう部屋に上がります。
ジュリアンが答えると、美咲は笑ってうなずいた。3階建てのお屋敷の3階にメイド寮がある。
廊下の突き当たりに荷物用のリフトがあります。それでスーツケースをあげるです。
ジュリアンに言われてみると、階段の横に小さな扉があった。
これは荷物専用です。絶対人は乗らないこと。いいですか？
そう言われてうなずき、扉を開けてスーツケースを積み込む。扉を閉めて3のボタンを押すと、軽やかなモーターのうなりとともにリフトが動き出した。ジュリアンと並んで階段を上がり、リフトからスーツケースを取り出してその部屋にたどり着いた。
ミヤコ、慣れるまでは私と相部屋、いいですか？
シングルベッドと小さな机と椅子が2つずつ。作り付けのクローゼットも2つある部屋。この部屋に案内された時点で、ミヤコは2人部屋と思っていた。大学の寮も2人部屋だったし、弓道部の合宿では大勢で雑魚寝していた。一つの部屋に同居人がいることは全く気にならないミヤコである。逆に一人で寝るのは寂しい。
慣れるまでって、慣れたら一人部屋に引っ越しってこと？
はい、基本は二人部屋ですが、たくさん余っているのでシングルユースもできますよ。
私はずっと二人部屋でいいや。ジュリアンが良ければ、だけど。
その一言が全ての始まりだった。その一言を発しなければ、ミヤコの運命はもっと違ったものになっていたかもしれない。そして。
私もミヤコとずっと一緒がいいです。
答えたジュリアンの声が、いつもと違うものだったことにも気づかずに。
本当？よかった。
ミヤコはジュリアンに抱きつき、頬をこすりつけた。いつもジュリアンがそうするように。メイド長がそうしたように。ミヤコはそれがアウレリア流の挨拶と信じていた。サビーネとサリーはそうしなかったことは忘れていた。
ミヤコ？
え？
ミヤコ、私のこと、好きですか？
うん、好きだよ。
よかった。
そしてミヤコとジュリアンは、頬をこすりつけ合った。自分が言った好き。ジュリアンが言った好き。その言葉の意味が微妙に違うことを、その時ミヤコは気づいていなかった。そして同じように、ジュリアンも気づいていなかった。それから、ミヤコとジュリアンはメイド服に着替えた。お屋敷のメイド服は、メイド喫茶のメイドさんが着るような服とは一線を画していた。白い襟と袖にカフスがついた黒に近い濃紺のワンピース。メイド喫茶のようにパニエで無理やりスカートを膨らませるものではなく、フリルがふんだんに使われ、軽くふんわりと膨らむシュミーズだった。これに合わせるニーハイのストッキングは黒。若干の透け感のあるタイツ生地のもの。ピカピカに磨かれたつま先が丸いストラップシューズを履き、フリフリフリルの真っ白いエプロンを着る。さらに髪をポニーテールにして頭に白いプリムを乗せると 可愛いメイドさんの誕生だ。
わあ、サイズもぴったりだ。
みやこが身だしなみをチェックしようと、鏡の前でスカートをつまみ上げたり、くるっと回ったりしていると、ジュリアンが声をかけてきた。
なんの、それじゃダメです、みやこ。
え、着方が間違ってる？
服じゃありません。
その言葉とともに、ジュリアンがみやこの頭のプリムを外した。
みやこの美しい黒髪、縛ったらもったいないです。え？
ジュリアンはみやこのポニーテールを解き、その髪を櫛ですく。
みやこの髪は綺麗です。
ハウレリア人には、いえ、今はもう日本人にもこんな綺麗な髪の人はいません。
そうかな。
そうです。それに髪だけじゃない。みやこは顔も体も綺麗です。
綺麗って言うなら、ジュリアンの方が。
みやこ綺麗です。私も綺麗だけど、みやこも綺麗です。
ジュリアンらしい言い回しだった。自慢したり、ひけらかしたりしているわけじゃない。自然体で自分の美しい容姿を自覚し、自信を持っている。そんなジュリアンが、嘘のつけない、飾らない性格のジュリアンが、自分を綺麗だと言ってくれる。自分の容姿が本当に綺麗なのか、自信はないけれど、少なくとも、ジュリアンがそう言ってくれることには自信を持っていいんじゃないか。
ありがとう、ジュリアン。
そう思ってミヤコは告げ、ジュリアンに微笑んだ。
ミヤコ、いい顔ですね。
そんなミヤコに、ジュリアンも微笑み、話を続ける。
ミヤコの素直な笑顔、初めて見たような気がします。少し殻破れましたか？
え、殻？
そうです。みやこ、いつも殻に閉じこもっています。他人との間に線を引き、他人に近づかないようにしています。でも、
そう言って、ジュリアンはみやこに後ろから抱きつき、頬をこすりつけた。
今日少し、みやこは私に近づいてくれました。私、もっともっとみやこに近づきたいです。ジュリアン、やめてよ。せっかくすいた髪が乱れるよ。いいです。私またすいてあげるです。
あははと笑いながら、ミヤコとジュリアンはじゃれ合った。
もう、ジュリアン。
じゃれ合っているうち、ジュリアンがミヤコの上になる形で、二人はベッドに倒れ込んだ。
メイド服がシワになっちゃうよ。
そこで、ミヤコはジュリアンの異変に気づいた。頬を朱に染め、目を潤ませ、呼吸も早い。
ジュリアン。
言いかけたミヤコの口を、ジュリアンが唇で塞いだ。驚き、目を見開く。軽くグーを握ったまま、両手を頬の下に揃えておいて、その腕ごとジュリアンの長い腕で抱きしめられる。動けない。身長で10センチ高いジュリアンに抑え込まれて。いや、違う。ジュリアンの方が背は高いけど、弓道部で鍛えた体力には自信がある。動けないのは、動けないんじゃなくて、動かないから。ミヤコは唇を塞がれたまま、静かに目を閉じた。顎の下で揃えていた手を動かし、ジュリアンの体に回す。吐息を漏らし、唇を開く。それまでミヤコの唇をノックしていたジュリアンの舌が、ミヤコの唇を割って侵入してくる。
ミヤコもジュリアンの舌を受け入れる。唇を開くことで心も開かれる。口腔に舌を受け入れることで心もジュリアンを受け入れる。近づいていたジュリアンとの距離はもうない。ミヤコの心の殻はジュリアンとの間にはもうない。交錯する甘い吐息がどちらのものかもわからない。くちゅ、くちゅ。絡み合い、求め合う舌がどちらのものかもわからない。ジュリアンの唾液をこくりと飲み下すたび。ミヤコの唾液をジュリアンが飲み下すたび。ミヤコとジュリアンは体液まで混じり合ったような感覚にとらわれ、身も心も一つになっていく。
ミヤコ。ジュリアン。
唇を離し、見つめ合う。二人の唾液が唇の間にツーッと糸を引き、プツンと切れる。切れてミヤコの顎に落ちた唾液の糸を、ジュリアンが指ですくい取って、自らの唇に運んだ。
やだ、ジュリアンたら。
はにかんだようにミヤコが笑う。デヘペロとジュリアンも笑う。
ありがとう。ミヤコよく。
そう言うと、ジュリアンはミヤコの方に自らの方をこすりつけた。いつものジュリアンの挨拶。アウレリア流の挨拶。
よくこの仕草の意味わかりましたね、ミヤコ。ん？いつもジュリアンがしてくれるから。嬉しいです。でも、ちょっと恥ずかしかった。これ、アウレリアだけの、女の子だけの間の伝統だから。ミヤコにはバレないと思ってやっていたのに。そうなの？
そうです。一般的には目上の女性が下の者に示す親愛と信頼の合図。でも、同じくらいの年齢の女の子同士でやれば、それはガールズラブのサインです。
え？
だからメイド長様にされたとき、びっくりしたでしょ？
逆だ。ジュリアンがいつもしてくれて、メイド長もしてくれて。だからアウレリアでは普通の挨拶だと思っていた。でも、メイド長の立場なら普通の挨拶でも、ジュリアンの立場ならガールズラブのサインだったんだ。だから、サビーネとサリーはしなかった。そう考えて、ミヤコはハッとした。この部屋に入って、二人きりになって、ミヤコは自らジュリアンに頬をこすりつけていた。つまり、ミヤコはジュリアンの求愛を受け入れていたのだ。でも、それでいい。それでよかった。そのおかげでミヤコは。
ジュリアン、好き。ミヤコ、私も好き。
今度こそ二人は同じ意味で、目的で、頬をこすりつけ合った。
そこまでです。
突然、二人の間を切り裂くような違和感を携えた声が割って入った。驚いたミヤコとジュリアンが声の方を振り向くと、険しい表情のメイド長が立っていた。低層体。
二人の恋愛を禁止するつもりはありませんが。
再び訪れたメイド長の執務室。ミヤコとジュリアンは両手を前に組んでうなだれていた。
もし二人が夜、あるいは休日に愛し合っているなら、私は何も申しません。しかし、他のメイドが勤務中に、お屋敷の中でみだらな行為にふけるとは言語道断です。 懲戒のしつけを覚悟しなさい。
メイド長が厳しい口調で二人に告げたとき、執務室のドアがノックされた。
入りなさい。
メイド長に言われて入ってきたのはサビーネ。メイド長が何事かを告げると、サビーネは一瞬驚いたような表情を見せてから、ミヤコとジュリアンを憐れむような視線で交互に見つめ、しかしすぐに一礼して去っていった。メイド長が話したのはおそらくフランス語だろう。英語ならいくつかの単語くらいは聞き取れたのだろうが、ミヤコにはフランス語はわからない。しかし、告げられた時のサビーネの反応、今も表情をこわばらせるジュリアンの様子からして相当厳しい内容だったのだろう。引きつった表情でジュリアンが何か言い、メイド長が答える。もう一度ジュリアンが言い返すと、メイド長がうなずいた。
メルシ
ー。と、ようやく聞き取れたフランス語で告げ、ジュリアンがミヤコを見た。
ミヤコ、先に部屋に戻って待っていてくれますか？
え？でも…
ジュリアンは自分の分の罰も肩代わりして受けようとしているんじゃないか。ミヤコはためらった。しかし。
大丈夫です。ミヤコのしつけはまだ保留です。だから部屋で待っててください。
ジュリアンが明るく告げたので、それ以上何も言うことができず。ミヤコはメイド長に一礼して執務室を辞した。暗淡たる気持ちで階段を上がり、3階の部屋へ向かう。途中、美咲と出くわすが、軽く会釈するだけですれ違う。美咲は何か言いたそうだったが、何と声をかければよいか迷っている感じ。今は誰とも話したくない気分の美也子は、そのままうつむいて階段を上がり、部屋に入った。さっき、ほんの数十分前までジュリアンと愛し合っていたベッドは、少し乱れていた。シーツに触れる。しかしもう、二人の太陽のぬくもりはない。ジュリアンは今頃。昔、何かの本で見た、ヨーロッパの寄宿舎の懲罰台を思い出す。馬の背のような革張りの懲罰台に女学生が縛り付けられ、厳格そうな女教師にお尻を叩かれる。ジュリアンはそんな目に遭わされて泣いているんじゃないか。自分の分まで叩かれて、お尻を真っ赤に腫らし、涙を流して目を泣き腫らし。などと考えて落ち込んでいると、ドアがカチャリと開いた。
ジュリアン！
慌てて立ち上がり、駆け寄る。
大丈夫？痛くない？
泣き出しそうな顔で尋ねた都に、ジュリアンは一瞬キョトンとした表情を見せ、やがて、ぷっと吹き出した。
ミヤコ、もしかしてすごい妄想していませんか？
え？いや、だって…
ミヤコは今しがたの想像をジュリアンに話した。
確かに、メイド長様は厳格な女教師のイメージにぴったりですね。でも違います。
しかし、ミヤコの想像を一生に伏し、ジュリアンは話した。
メイド長様がおっしゃったのはしつけです。ミヤコの妄想は懲罰。しつけと懲罰は違います。そんな妄想するなんて、ミヤコは懲罰を期待しているマゾッコですか？
違う。
ミヤコが顔を真っ赤にして言い返そうとすると、ジュリアンはそこで一転、真剣な表情になり、メイド服のワンピースの裾をつまみ、託し上げていった。
恥ずかしいけど、ミヤコ、見るです。
長い足、ニーハイのタイツが終わり、白い太もも。さらに、ジュリアンの手は動く。そして現れたのは、ジュリアンの股間は
ピカピカに磨かれた金属の板に覆われていた。
ジュリアン、それは？
ジャスタティーベルト、低層帯です。
一週間の低層帯着用、それが私と都へのしつけです。
低層帯？
メイド長様は、都にも即座に装着するよう命じましたが、私、都は許してくれるよう頼みました。でも、許してくれなくて、代わりに、都には選ばせるって。
選ぶ？
はい。雇用契約の発行は明日からです。だから低層帯をはめてメイドになるか、このまま契約を破棄してお屋敷を去るか、都が自分で選びなさいって。
そんなの。
答えは決まっていた。すでに大学の寮を引き払い、帰るところはない。いや、それは嘘だ。寮なんてすぐ戻れる。都の本当の気持ちは、
ジュリアンと離れたくない。
決まってる。低層帯をはめて、メイドになる。
都は一切の迷いなく、きっぱりと告げた。
嬉しい、都。
カチリと低層帯に南京錠をかけ、泣き笑いのような表情で言って、ジュリアンが顔を上げた。もう、都の股間は、ジュリアンと同じ低層帯に封じられている。お尻の穴の周りは丸くくり抜かれ、お通じには問題ないだろう。でも、あそこは低層帯本体から少し浮いて、小さい穴が規則的に並んだ板に塞がれ、どうなっているのか伺い知ることはできない。おしっこは小さい穴から出せるのだろうが。
都、あそこ大丈夫ですか？
ジュリアンが訪ねてきた。
私、昔門限に遅れてはめられたことがあるので慣れましたが、都、初めてだから。
ジュリアンの言わんとすることは分かった。穴の開いた板の向こうで、都のあそこは、ゆるく口を開いたままで固定されている。
おしっこをスムーズに出せるための仕組みだそうですが。
それで直接あそこが刺激されるわけではないが、常にあそこの状態を意識させられる上、体をひねったりかがめたりするたび、金属板の隙間であそこのお肉がむにっと動く。
なんか、変な気持ちだよ。
情けない顔でジュリアンに告げると、ジュリアンは都をそっと抱き、頭を撫でた。
一晩寝たら少しは慣れるです。多分、2、3日で普通になるですから。大学はお休みして、メイドして過ごすです。できる限り、私がフォローしますから。
うん、ありがとね、ジュリアン。
優しく言われて、ほわっとした気持ちになり、都はコクンとうなずいた。翌朝、低層帯の刺激にはちっとも慣れていなかった。ベトベトに濡れてしまったパンツを履き替え、顔を洗って髪を整え、メイド服に着替えて1階のメイド控え室に向かう。階段を降りるだけであそこのお肉がムニムニっと動き、履き替えたばかりのパンツが湿り気を帯びる。その緩い快感を抱いたままメイド控え室にたどり着くと、美咲と咲が目についた。
おはようございます。
ジュリアンが壁のホワイトボードを見ていた二人に声をかける。
おはようございます。
あそこを緩くもてあそばれ続ける感覚に、 ぼーっとしていた宮子が少し遅れて声をかけると、美咲と咲が振り向いた。
おはよう。最初は大変だと思うけど、頑張ってね。
美咲が宮子に声をかける。
はい。
その気遣いに感謝しつつも、気恥ずかしさに顔を伏せ、宮子は小さな声で答えた。そんな宮子の態度に、美咲は一瞬咲と顔を見合わせ、それでも気に留めない様子で、美咲は宮子の肩に手を置いてから控え室を出て行った。美咲と咲が出て行った後でホワイトボードを見ると、サビーネの名前の下には奥様のお供と書かれていた。サリーは非番。美咲と咲は1階。ジュリアンと宮子には2階。
よかったです。1階は突然のお客様のお相手をしなくてはいけませんが、2階なら自分たちのペースで仕事できますから。
ホワイトボードを見ながら告げると、ジュリアンは微笑んで宮子の手を引いた。その日は何とかやり過ごした。仕事の大半はジュリアンがやってくれて、宮子はほとんど何もしていないのだが。夜、キスもせずに寝た。絶えずあそこを緩く開かされ、もてあそばれ。体はほてっていたが、宮子もジュリアンもキスすると余計に体が燃えてしまいそうで。冷たいシャワーで熱を冷まし、悶々としながら、何度も目覚めながら、少しだけ寝た。二日目、少し体が慣れてきたので、初日より仕事量を増やし、薄ら緩い快感に体をほてらせながら、何とか過ごした。そして三日目、朝、メイド控え室に行くと、そこには厳しい表情のメイド長がいた。他のメイドたちもすでに勢揃いして、宮子とジュリアンを迎える。皆、一様に表情が固い。
おはようございます。
不穏な空気に気をされながら、宮子が挨拶すると。
キサラギ宮子。
メイド長が一歩前に出て、宮子をビシッと指さす。そしてメイド長は、その指を斜め下にスーッと動かし、床を指し示した。
座りなさい。
しかし、厳しい視線に居すくめられ、宮子は体が固まったように動けない。
宮子。
宮子の肩をジュリアンが抱いた。
座るです。
そして、自ら範を示すように床に座る。
ジュリ、
うん。怯えた目でジュリアンを見ると、彼女は優しい視線でうなずいた。
キサラギ宮子、座りなさい。
もう一度メイド長が命じた。震えながら、床の上に正座する。
宮子、どうやら身に覚えがあるようですね。
メイド長の言葉に、宮子は膝の上に置いた拳をぎゅっと握った。
告白するなら、これが最後のチャンスですよ。
宮子の体が震え出す。声にならない声。喉を空気が通過する音が宮子の口から漏れる。
宮子。
隣に正座したジュリアンが告げた。
隠し事があるなら今話すです。私、何があっても宮子の味方です。
ジュリアンの顔を見る。緊張感を漂わせつつも、穏やかな微笑み、真摯な目。ジュリアンの言葉に嘘はない。
ジュリアン。
ジュリアンがうなずく。答えて、宮子もうなずく。
申し訳ありません。
意を決して宮子が口を開いた。
私は昨日お掃除中に客間の備品に傷をつけてしまいました。
ついに告白し身構えた宮子だったが、メイド長の口から返ってきた言葉は意外なものだった。
みやこ、よく言えましたね。
穏やかな表情でメイド長はみやことジュリアンに歩み寄り、二人の肩に手を置いた。
さ、立ちなさい。
二人を立たせ、メイド長は言葉を続ける。みやこは粗相を隠そうとしたのではなく、恐れおののき、言えなかった。そうですね。その言葉に、宮子がはっと顔を上げると、メイド長は穏やかな表情でうなずいた。
奥様にはそのように報告しておきます。ですが宮子、理由の遺憾を問わず、報告しなかった罪は許せません。
はい。
かしこまって宮子が答えると、再びメイド長は厳しい表情に戻り、告げた。
キサラギ宮子、二日間の拘束懲罰を命じます。なお、郷土ジュリアンに懲罰中の世話係を命じます。
そしてメイド長はジュリアンの耳に口を寄せ、何事かを囁いた。
懲罰一日目。
では宮子、拘束していくです。
ジュリアンに告げられた宮子の喉が、こくりとなる。机の上に並べられた拘束具、その半分は見ただけで使い方がわかるが、半分は正体がわからない。
まずは腕から拘束します。
ジュリアンが正体不明の筆頭、短い一辺が開口部になり、そこに革ベルトが2本ついている黒い二等辺三角形の革袋を手に取った。
アームバインダーです。これを装着されると、腕のみならず、上半身が固められたようになり、一切の抵抗が封じられます。
そう告げるジュリアンの表情が、いつもと違う。瞳は怪しい光をたたえて潤み、唇が歪んだように微笑む。だが、二人の部屋でキスした時とは違う。刺激的。その言葉がふと頭に浮かぶ。宮子を拘束することに興奮しているようなジュリアン。
両手を後ろにまっすぐに揃えてください。
言われた通りにすると、ジュリアンはさらに言葉を続ける。
手のひらを合わせて、指先までまっすぐに。そうです。
そして宮子の指先から革袋をかぶせていく。革袋の中は窮屈で、指先が二等辺三角形の頂点、革袋の底に当たるまで腕を収められてしまうと、もう腕は動かせない。
上半身が固められたようになり、一切の抵抗が封じられます。
ジュリアンの言葉が大げさなものではないと実感させられる。ジュリアンはさらにアームバインダーの上端、短辺の開口部に取り付けられていたベルトを宮子の左脇の下から通し、胸の前で斜めに持ち上げ、右肩から背中に回し、アームバインダーのバックルに仮止めした。そして同じようにもう一本のベルトを右脇の下から左肩に、胸の前で最初のベルトと交差させるように回して背中側で止める。これでもう腕の動きを封じるアームバインダーを脱げなくなった。
宮子、動けないですか？
はい。
言い直して答えた宮子に怪しく微笑み、ジュリアンはさらに拘束を進める。
でもアームバインダーの恐ろしさ、ここからが本番です。
皮泣きの音。同時に手首からさらに窮屈さが増していく。そういえば、アームバインダーにはコルセットのような編み上げの革紐がついていた。その編み上げの革紐を締め上げられているんだと、都は理解した。
キュッ、キュッ、キュッ。
締め付けが、窮屈さが、せり上がってくる。
都、背中側に肩をすぼめるように、胸を反らして、肘と肘をくっつけてください。
ジュリアンに言われて、その通りにする。
キュッ、キュッ、キュッ。
その形に腕が、上半身が、固められていく。最後に肘と手首の部分でベルトを締められ、肩のベルトを増し締めされると、ようやくジュリアンが手を止めた。
都、美しいです。
アームバインダーに戒められた都の腕をさすり、うっとりした表情でジュリアンが告げた。
肩と肘の関節が柔らかいんですね。私だとこんなに美しく決まりません。
そして、ジュリアンは都を鏡の前に立たせた。それが美しいのかどうかわからない。しかし、それは凄惨な姿だった。正面から見ると、背中側でぴったり揃えられた腕の存在は見えない。横を向いて、初めて革袋に閉じ込められた腕が見える。背中側で肘と肘がくっつくほど締め上げられ、絞り上げられ、胸を反らす姿勢に固められている。腕は存在感を失い、肩から先が棒になり、背中にくっついたような感覚。試しに力を込め腕を動かそうとするが、鏡の中の都の腕はほんのわずかにピクリと震えただけだった。拘束の厳しさを実感し、おののく都。
これで拘束は完成したも同然です。都、もう私から逃げられません。
もちろん、都はジュリアンから逃げるつもりなどない。しかし精神のみならず、これで体もジュリアンにつなぎ止められた。アームバインダーの先端にしつらえられた金属製のリングをジュリアンに持たれるだけで、体の動きをコントロールされてしまう。身も心もジュリアンに奪われ、支配される感覚。ジュリアンのものにされる幸せに、体は拘束されながら、都の心は解放される。
ああ、ジュリアン。
切なくて、ジュリアンの名を呼ぶ。ジュリアンに触れてほしい。キスしてほしい。いつものように、頬をこすりつけてほしい。でも、
都、忘れてはいけません。これは懲罰です。
ジュリアンは都の唇に指を当て、首を横に振った。
都、なぜメイド長様が懲罰を命じたか、わかりますか？
私が、粗相を隠そうとしたから。
そうですね。でもそれだけなら、二日も懲罰しません。都が五日妄想したいように、懲罰台でお尻を叩いて終わりにします。では、なぜ二日間も懲罰するのか。
なぜ?
それは懲罰を受ける中で考えてください。答えは都自身が見つけてください。
そう言って、ジュリアンは新しい拘束具を手に取った。
全部つけると素敵になりますよ。
都、ますます魅力的になります。
そして、都の足首に革の足かせをはめる。ベルトをキュッと締め、バックルを止める。右、左。そして、左右の足かせを鎖でつなぐ。
本来拘束の意味はないですが、こうすると見た目がより残酷になって気分が盛り上がります。
ジュリアンはさらにアームバインダーの金属製リングと足かせの鎖を別の鎖でつないだ。チャリリと鎖が揺れて音を立てる。
都、少し顎を上げてください。
そう言って、ジュリエンが都の首に革の首輪を巻く。首輪のベルトをキュッと締めて止められると、思わず声が漏れた。完全に拘束され、囚われた気分。もう本当に逃げられない奴隷の気分。
それではおしゃべりも終わりです。
都が奴隷気分に浸っていると、ジュリアンはゴムが巻かれた棒の両端に革のベルトが取り付けられた器具を手にしていた。
都、
と開いた唇を横に割り裂くように棒をかまされ、頭の後ろでベルトを締められた。と棒の噛み合わせを直していると、首輪にカチャリと鎖をつながれた。
では都、懲罰室に行くです。皆さんも待ってるですよ。
え、待ってる？待ってるって？
ジュリアンは戸惑う都を一別し、首輪の鎖の端を握ると、廊下に続くドアを開けた。その光景を見て、都は凍りついた。幅3メートルほどもある広い廊下。その両脇に、ミサキが、サキが、サビーネが、サリーが並んでいる。いや、並んでいるのはメイドたちばかりではない。庭師、料理人、警備員、手の空いている使用人たちが立っている。そして一番奥に立っているのは、メイド長と、仕立てのいい高級そうな生地のスーツに身を包んだ一組の男女。
さあ、行きましょう。
ジュリアンが首輪の鎖を引く。完全拘束の身では逆らうことはできず、鎖を引かれるまま、トトッと歩を進める。チャリチャリ。鎖が鳴る。惨めだ。奴隷同然の拘束を施された身を朽木にさらし、好奇の視線を浴びて。いや、違う。都が浴びているのは好奇の視線なんかじゃない。温かい、都を慈しむような温かい視線。
でも、なんで？
みんな、都が好きなんです。
ジュリアンが小声で告げた。
都が好きだから、都に心を開いてほしくて、見守っているんです。そうなんだ。だから、視線があんなに温かい。
と、メイド長とスーツの男女の前でジュリアンが立ち止まる。スーツの男女は、おそらく公子夫妻。そのうちの女性、公子夫人が一歩前に出る。ジュリアンが片足を引き、エレガントに一礼する。拘束されてエレガントに動けない都は、立ったまま頭を垂れる。 そんな都の肩に手を置き、公使夫人がフランス語で言葉をかけた。いい子になって戻ってきてね、との仰せです。フランス語を理解できない都にメイド長が通訳した。
はぁ。
と、くつわをかまされた口で短く答えると、夫人は微笑んで都の肩から手を離し、公使と共に去っていった。
ジュリアン。
その姿を見送り、メイド長がジュリアンに鍵を渡す。頼みましたよ。その言葉にジュリアンはしっかりとうなずき、廊下の突き当たり、地下へと続く扉へと歩を進めた。ドアを開き、階段を降りる。お屋敷ではこんなシチュエーションが何度も繰り返されてきたのだろう。足かせ同士をつなぐ鎖は階段を降りられるギリギリの長さに調整されていた。ジュリアンは都の先に立ち、万が一都が階段を踏み外したら下敷きになって守る覚悟であることが伺える。その覚悟がひしひしと伝わってくるのに、ジュリアンはそれを一言も口にしない。あたかもそれが当然の務めであるかのように。それが嬉しくて。と、階段を降り切った頃には、都は泣き出していた。
都、どうしましたか？辛いのですか？
立ち止まり、ジュリアンが都の顔を覗き込む。しゃくり上げながら、都はブンブンと首を横に振る。
辛くはないのですね。
答えて、今度はカクカクうなずく。
では、懲罰室まで急ぎましょう。そこで少し休ませてあげます。いいですか？
その言葉に、もう一度カクカクうなずくと、ジュリアンは微笑んで首輪の鎖を引いた。チャリ、チャリ、チャリ。チャリ、チャリ、チャリ。しゃくり上げる声と鎖の音を交錯させながら、薄暗い廊下を進み、そのドアの前にたどり着く。ジュリアンがメイド長から受け取った鍵をメイド服のエプロンのポケットから取り出し、鍵穴に差し込む。ガチャガチャと鍵を開けると、そこには懲罰室と呼ぶにふさわしい光景が広がっていた。全体の広さは6、7メートル四方ほどの石造りの部屋。壁の各所に間接照明がしつらえられ、廊下ほど薄暗い印象はない。部屋は半分ほどで鉄格子によって仕切られ、その手前に簡易なテーブルとソファ、そして木製の扉がついた棚がある。鉄格子の向こうには何本もベルトが取り付けられた革張りの寝台と、いつか本で見た懲罰台、そして壁に埋め込まれた鎖につながる鉄の輪。その光景を見て、都は息を呑んだ。それらの道具が自分に使われるためにあるのだと確信する。
とりあえず都、座るです。
しかしジュリアンは都を鉄格子の向こうに連れ込もうとはせず、手前のソファーへと誘った。
緊張しましたか？でも都、途中からすごくいい顔になったです。
ジュリアンは都に声をかけながら、首輪のリード代わりの鎖と、足かせとアームバインダーの金属製リングをつなぐ鎖を外した。そして都の体を支えるようにソファーに座らせる。
お口の靴は辛いですか？
問われてコクンとうなずく。
耐えられないほど？
その質問には首を横に振る。
では、はめたままにしましょう。これは懲罰ですから、少しは辛くないといけません。
言われて、ミヤコがもう一度うなずくと、ジュリアンはにっこり微笑んだ。
ミヤコ、そうそうしたのは、体がほてって集中力がなくなったからですね。
ジュリアンにはお見通しだ。それに、彼女に隠し事をするつもりはない。だから、ミヤコは素直にうなずく。
そうそう、隠そうとしたのは、その少し前にトイレで自分を慰めようとして。でも、低層体に阻まれて、できなかったからですね。
バレていた。これもジュリアンにはお見通しだった。恥ずかしさに今度は少しためらい。でも、ミヤコは認めてうなずいた。
素直なミヤコは可愛いです。私だけじゃなく、みんなに素直になれたら、もっと可愛くなれるですよ。
言われてハッとした。お屋敷に来た初日、ジュリアンに言われた言葉。
ミヤコ、いつも殻に閉じこもっています。他人との間に線を引き、他人に近づかないようにしています。
ジュリアンとの間の線は消えた。二人の距離はなくなった。でも、それでもミヤコは他の人との間には線を引いていた。ミサキとも、サキとも、サビーネとも、サリーとも、そしてメイド長とも距離を置いて接してきた。今までの人生、ミヤコが他人に対してしてきたように。
私だけじゃなく、みんなに素直になれたら、もっと可愛くなれるですよ。
ジュリアンの言葉。
そうなりたい。
そのためにも、今は。
ミヤコ、あそこを慰めて、すっきりしたいですか？
だから、今はジュリアンの前では、ジュリアンにだけは素直でいよう。何も隠さずにいよう。
はい。
心に決めて、ミヤコはしっかりとうなずいた。
恥ずかしがり屋さんのミヤコには、これも懲罰になるですね。
そう言ってジュリアンは、ミヤコのメイド服の裾をめくり上げた。羞恥にうめいて顔を伏せる。口中に溜まっていた唾液が靴輪の端からこぼれた。よだれはツーッと糸を引き、メイド服のエプロンに落ちてシミを作る。
ミヤコ、パンツすごいシミになってるですよ。惨めな拘束姿、みんなに見られて感じたですか？
メイド服のスカートをめくり上げたジュリアンが言った。もう一度、よだれがこぼれる。
上も下も大洪水ですね。
言われて、思わず足を閉じる。
ダメです、ミヤコ。恥ずかしいのも懲罰です。足を開きなさい。
初めてジュリアンに命令口調で告げられ、ミヤコはゾクリとした。低層体の奥のあそこからトプンと蜜を溢れさせ、パンツのシミをさらに広げてしまう。それでも、はいと答え、足の力を抜く。
よくできました。素直な都は可愛いですよ。
そう言うとジュリアンは低層帯の上に履いたパンツに手をかけた。
ちょっとだけ腰を浮かせなさい。
はい。
と、またトプン。ジュリアンの命令は気持ちいい。ジュリアンの命令に従うのは気持ちいい。腰を浮かせると、ジュリアンがパンツをするりと脱がせた。
もっと足を開いて、絶対閉じてはダメですよ。
はい。
はいと答えるたび、答えて従うたび、心が開いていく。ジュリアンに対してはもう開ききっていたと思っていた心が、さらに大きく開いていく。ジュリアンが小さな鍵を取り出す。低層帯の鍵だ。カチリ。と、低層帯が解錠される。ハラリ。と、低層帯が溶ける。
ほわぁ。
ジュリアンが声を上げた。
ミヤコ、ドロッドロです。よく我慢してましたね。
恥ずかしさにうめく。いやいやと首を振ると、また靴輪の端からよだれがこぼれた。
かわいそうに、気持ちよくしてあげますね。はい。
ミヤコ、これわかりますか？
てっきりジュリアンが指でしてくれるものと思っていると、彼女が手にしていたのは、卵型のピンク色の物体。知っている。実物を見たことはないが、知識くらいはある。女の子が自分で自分を慰めるときに使う、みだらな器具。
普通はコードでリモコンとつながってますが、これはバッテリー内蔵の無線操作のタイプです。
ジュリアンはその器具を片手でミヤコのあそこに当てがい、もう一方の手で低層帯を持ち、閉じていく。低層帯に押し付けられ、ピンク色の器具がミヤコのあそこに半分埋まる。カチリ。と、みだらな器具を飲み込んだまま、ミヤコのあそこが再び封印された。低層帯をはめられて3日目。すでにトロトロに煮込まれているミヤコは、それだけで呼吸を乱す。頬を朱に染め、潤んだ目で怪しい視線をジュリアンに向ける。トプン。トプン。あそこから止めどなく熱い蜜が溢れる。ブシュ。ブシュル。溢れた蜜が低層帯の排泄用の小さな穴から泡を吹いて吹き出す。ジュリアンがミヤコのあそこに埋め込まれた器具と同じ色の小さな箱をミヤコに見せる。箱の真ん中にスイッチ。スイッチの上にパイロットランプ。今はランプが消えているが、スイッチを撫でているジュリアンの指にもう少し力が加えられたら、すでに絶頂寸前にまで煮込まれたミヤコの体は、と、それは突然に、ジュリアンの指がわずかに動いた刹那、赤いパイロットランプが灯る。ミヤコの体が跳ねた。首をのけぞらせ、アームバインダーに閉じ込められた腕を硬直させ、開いた太ももの肉を震わせ、ストラップシューズの中で足の指がキューッと丸まる。ミヤコは行く。黒目を裏返し、靴輪の端から、低層帯の小さな穴から、
泡を吹き出し、宮子は行く。宮子の体から力が抜け、ぐったりと動かなくなると、ジュリアンの手の箱のパイロットランプも消えた。
懲罰二日目。宮子が目覚めたのは、鉄格子の中の革張りの寝台の上だった。黒革の首輪を覗き、拘束はすべて解かれ、下着姿に向かれているが、体はさっぱりしている。多分、気を失っている間に、ジュリアンが汗と体液にまみれたメイド服を脱がせ、体を拭き清め、新しい下着を着せてくれたんだ。その過程で、ジュリアンに自分のすべてを見られ、そう思いながら、鉄格子の向こうでソファーに体を横たえて眠るジュリアンを見て、あそこが熱くなった。あそこの低層体はそのまま。
やだ。
宮子は下着の上から股間に手を置いた。コツンと硬い金属の感触。その奥には、あのみだらな器具が埋め込まれたままだった。今はおとなしく息を潜め、その存在感で宮子のあそこをゆるく刺激しているだけの器具だ。
宮子、おはよう。
股間から視線を上げると、鉄格子の向こうにジュリアンが立っていた。
おはよう、ジュリアン。
自然に言葉が出た。下着姿でも恥ずかしくないのは、お屋敷で支給されるフリフリのシュミーズが豪華なもので、サマードレスといっても通用しそうなものだからか。それとも、相手がジュリアンだからか。
ミヤコ、よく寝てましたね。12時間以上ぐっすりでした。
そう言って、ジュリアンが鉄格子の間からペットボトルの水を差し入れる。
ありがとう。
水を受け取り、ごくごくと半分くらいを一気に飲んだ。
え、12時間って、まさか、もう次の日の？
はい、今は二日目の朝です。
その言葉で、宮子はジュリアンが簡素なソファーで寝ていたことを思い出した。
まさか、ジュリアン、一晩中あのソファーで？
はい。みやこ寂しがり屋さんですから。一人にするのかわいそうです。
みやこが尋ねると、ジュリアンはそれが当たり前のことであるかのように答えた。
ありがとう、ジュリアン。
その言葉に、みやこは自然体で答えた。ジュリアンの気遣いが、思いやりが嬉しかったが、特別感動することはなかった。それは、宮子が冷たい人間だからではない。もし、立場が逆だったら、宮子も同じことをしていたと確信できたから。お互いを気遣い、思いやることが、二人の間では当然のことになっていたから。
だったら宮子、すごく成長したですね。
そのことを話すと、檻の扉を開け、洗面器とタオルを運んできたジュリアンが笑って答えた。
他人の気遣い、思いやりに気づいて、それを自然体で受け止められるようになれば、この懲罰は必要なくなります。
ジュリアンの言葉の真意はまだわからないが、わかればいいのになと、宮子は思った。わかりたいなと、宮子は思った。檻の中で顔を洗って歯を磨き、メイド服を身につけると、メイド長が朝食を持って姿を現した。サンドイッチとフレッシュジュース。コーヒーも用意できますが、どうしますか？
あ、いえ、結構です。
そして、
ありがとうございます。
告げて微笑むと、メイド長もにっこり微笑んだ。宮子には分かっていた。疲労と辛労のため、宮子は昨夜 夕食を取らずに眠ってしまった。お腹を空かせているかもしれない。でも懲罰のストレスで食欲がないかもしれない。サンドイッチはそんな時にぴったりの食事だ。お腹が空いていたら全部食べればいいし、食欲がなければ一切れ二切れつまむだけでバランスよく栄養が取れる。しかし、おそらくサンドイッチは通常のお屋敷の朝食のメニューにない。メイド長は宮子のために通常にないメニューをオーダーしてくれたのだ。そして料理長も宮子のために通常にないオーダーを心よく引き受けてくれた。このサンドイッチはメイド長と料理長の宮子への気遣いと思いやりの産物なのだ。宮子にはそのことが分かった。分かった上で宮子は答えた。ありがとうございますと。
もう懲罰は必要ないようですね。
サンドイッチとフレッシュジュースをペロリと平らげた宮子にメイド長が告げた。
宮子は今、私や料理長の思いを理解し、理解した上で素直に受け入れました。宮子は私や料理長に心を開き、その行為をすべて受け入れ、その感謝の心すべてを込めて、ありがとうございますと告げたのです。そんな子は次に何か困ったことがあれば、心を開いて相談できます。立場が変われば同じように他人を気遣い、思いやりが持てます。そしてメイド長は宮子の手を取り告げる。だから、もう懲罰は終了です。
ありがとうございます。でも…
宮子は穏やかに微笑んで首を横に振ると、メイド長の目をしっかり見て答えた。
私は恐れ多いことをしでかし、メイド長様や仲間の皆さんに迷惑をかけました。この罪は改心したからといって許されるものではありません。いえ、メイド長様や皆さんが許してくださっても、私自身が私を許せない。だから。
わかりました。
宮子の訴えに、メイド長も穏やかに微笑み。
では宮子の懲罰は続行します。宮子の心にわだかまりを残さないために。
そしてメイド長は表情を引き締め立ち上がり、お尻叩き用の懲罰台をビシッと指さした。
そこに伏せなさい。
それはベンチの背を高くしたような形。高さと長さが70センチくらい。幅は30センチくらい。革張りで四隅に木製の足があり、手足を拘束するためのベルトがついている。角にお腹を当てるようにしてその背の上に伏せ、上半身で背を抱くような形で手足を拘束され、背中もベルトを締められると足を少し開いてお尻を突き出した格好を強制された。
ジュリアン、宮子に靴輪を。
懲罰台に拘束された宮子の傍らに立ち、メイド服の上からお尻を撫でながらメイド長が告げた。
はい、メイド長様。
ジュリアンが昨日の靴を手に顔の前に立つと、宮子は命じられるまでもなく口を開いて受け入れた。
お尻叩きは辛いです。普通の子なら途中でやめてと泣いて懇願するくらい。でも靴輪をはめられた宮子は言葉を奪われて懇願することができません。
頭の後ろでベルトを締められ、靴輪を固定された宮子にメイド長が告げる。その言葉に切なくなり、宮子が声を漏らした。
いい声ですよ、宮子。
メイド長は声をかけ、宮子のメイド服の裾をめくり上げていく。懲罰台にベルトで固定された腰までめくり上げ、お尻を完全に露出させると、メイド長が驚きの声を上げた。
まあ、宮子、これはどういうことですか？ 言われて宮子ははっとした。低層帯の奥、あそこにはみだらな器具を埋め込まれたまま、低層帯だけの時以上に刺激され続けていた。
お尻叩きに期待して、こんなにはしたなくしているのですか？
メイド長はその事情を知らない。靴輪で言葉を奪われた宮子が、その事情を訴えることはできない。宮子の事情を知っているジュリアンは、
実は、宮子は低層帯で感じて、集中力を失って粗相をしてしまったのです。そのことが恥ずかしくて、宮子は告白することができなかったのです。
と、トイレでオナニーしようとしたくだりは伏せ、メイド長に報告した。
そうですか。
その話を聞き、メイド長は宮子の頭を優しく撫でた。
宮子は人一倍羞恥心の強い子だったのですね。でもそんな子がよく自分の恥を告白できるほど心を開けるようになりましたね。
そしてジュリアンに視線を移した。
やはり今の宮子に懲罰を与えることはできません。お尻叩きはマゾヒストの宮子にはご褒美です。
メイド長、勘違いしてる。
メイド長は、宮子がお尻叩きを期待して濡らしているマゾッコと勘違いしている。でも、宮子にはそれを否定する術がない。ジュリアンも言ってくれない。
宮子にご褒美を与える役は、私ではありませんね。ジュリアン？
はい。
メイド長の言葉に一礼してから顔を上げたジュリアンの瞳は怪しく輝いていた。
結局、宮子のことは何から何まであなたに委ねる結果になってしまいましたね。
はい、光栄なことです。
いいんですよ。あなたの宮子を思う気持ち、宮子があなたを慕う気持ちが、宮子の心を開かせたのですから。ですが、
そこでメイド長は真摯な視線でジュリアンを見て続ける。
あなたも宮子に心を開ききらなければなりません。私が言いたいことはわかりますね。
はい。
メイド長の意味ありげな言葉を噛みしめてから、ジュリアンはしっかりとうなずいた。
宮子。
メイド長と入れ替わって、宮子の傍らにジュリアンが立った。
私、宮子に告白しないといけないことがあります。私、レズビアンです。
それはわかっている。そのおかげで、宮子はジュリアンに愛してもらえた。だから宮子はしっかりうなずいた。
そして、私、サディストです。
それもなんとなくわかっていた。そんなジュリアンに刺激的な瞳で見つめられ、優しく責められ、宮子は心を開くことができた。だから宮子はその言葉にもコクンとうなずく。
で、宮子、知ってたですか？
言われて、もう一度、コクン。
ああ、まさかバレていたとは。でもその上で私を好きになってくれた宮子は、マゾヒストですね。
言われて、宮子は首を横に振った。
わかります。宮子恥ずかしがり屋さんだから、自分からはしたない告白、なかなかできないですね。違う！それ違う！ジュリアン、勘違いしてるよ！
その思いを込めて、ブンブンと首を振る。
そんなに恥ずかしいですか？でも大丈夫です。どんなに恥ずかしくても、最後は素直になってくれる。ミヤコ、大好きです。
ミヤコ、大好き。
その言葉で熱い蜜がとぷんと溢れた。
もう、私。
自分は魔女じゃない。そのつもりだけど。ジュリアンが宮古の愛液でベトベトになったパンツをずり下げた。
宮古、綺麗なお尻です。真っ白で、すべすべで、柔らかくて。
そう言いながら、ジュリアンが宮古のお尻を撫でる。優しく、柔らかく、慈しむように。そして、ジュリアンの手が宮古のお尻から離れた次の瞬間。
パシーン。
乾いた音、そして激痛。続くジンジンとするうずきに、靴輪を噛みしめて耐える。耐えている間にまた、ジュリアンがスリスリとお尻を撫でる。そして、うずきが収まってきた頃に、
パシーン。
また強烈な一撃。激痛、うずき、スリスリ。
パシーン。
激痛、うずき、そしてスリスリされてる間に、と首を振って耐える。靴輪の端からポタポタとよだれがこぼれて床にシミを作る。
パシーン。
また激痛。うずきが熱に変わる。お尻全体が熱を持ったように熱い。すると、ポタ。あそこから溢れた蜜が低層帯の小さな穴からこぼれ、床にシミを作った。
え、なんで？
それを自覚し、都は狼狽する。
なんで？気持ちよくなんてないのに。
それは、ジュリアンも意図していなかった偶然の産物。叩かれることで、お尻の肉が揺れる。低層帯も揺れる。低層帯とあそこのお肉に挟まれた、みだらな器具も揺れる。一晩中、トロトロに煮込まれた宮古のあそこは、刺激に飢え、貪欲になっている。そのわずかな振動が与える快感ですら貪るほど。だが、宮古自身にはそれはわからない。
やっぱり宮古、魔女ですね。お尻叩かれて、こんなに濡らすなんて。
だからジュリアンの言葉が、宮古の心を侵食する。口では嫌と言いながら、ジュリアンに向かって開かれた心は、彼女の言葉を受け入れていく。魔女の自分を受け入れていく。
パシーン。
受け入れてしまうと、もうダメだ。お尻を叩かれた段階で、悲鳴に甘い声が混じってしまう。
パシーン。
痛覚が快感に直結する脳の回路につながってしまう。
パシーン。
叩かれただけで強制を上げてしまうようになった宮古の眼前に、ジュリアンがピンク色の箱を示した。カチッ。怪しく微笑んで、ジュリアンの指がスイッチを押し込んだ。懲罰台の上で、ミヤコの体が跳ねる。
パシーン。
お尻が叩かれる。今度はスリスリされる代わりに、低層帯を持って、あそこの上からグリグリされる。気持ちいい。弱火で煮込まれていた体が、強火で一気に炙られるように、性の高みへと持ち上げられる。
パシーン、パシーン。
叩かれる痛みも、あそこの上で暴れるイングの刺激も、もはや区別がつかない。パシーン。パシーン。お尻のジンジンと熱を帯びたうずきも、あそこの熱いホテルも、もはや区別がつかない。パシーン。パシーン。痛みも、刺激も、うずきも熱も、全部、全部都の快感。それらすべてが都を追い詰め、さらなる高みへと追い立てる。ふと、都の視界がパーッと白い光に包まれ。都はかつて達したことのない高みに到達したことを感じながら、思考の快感に包まれる幸せを感じながら、意識を手放した。ゆっくり、ゆっくり、高みから降りてくる。体に力が入らない。まだあちこちの筋肉がピクンピクンと痙攣している。そして、深い深い多幸感に包まれて、ジュリアンの腕に包まれて、都は覚醒していく。
ジュリアン。
その名を呼んで、頬に手を触れる。
あ、私、魔女なのかな。
弱々しく微笑んで尋ねた都に、ジュリアンは微笑み返す。
魔女でも魔女じゃなくても、どっちでもいいです。都が私を好きでいてくれたら、それだけで私は十分です。
ありがとう。でもやっぱり、私、魔女なんだ。ジュリアンが大好きで、サディスト宣言したジュリアンが、もっと大好きになったんだから。都。
頬に当てられていた都の手を取り、握りしめ、ジュリアンは都の頬に自らの頬をこすりつけた。窮屈な旅立ち。それから一年が経った帝都女子大学校内のカフェテリア。
ねえねえ、都、本当に留学しちゃうの？ジュリアンの故郷を、
アウレリア公国。それに、ジュリアンの故郷じゃなくて、ジュリアンのお母さんの故郷だって。
同級生の女の子たちと、女子トークに花を咲かせる都がいた。
ああ、そうだった。でもさ、都って最初とっつきにくい印象だったけど、こんなに明るい子だったんだね。うんうん。見た目は日本人形みたいに整いすぎてるし、名家のお嬢様だって噂だったしね。でもさ、それって結局、私らの勝手な思い込みだった？うん。名家のお嬢様にも、都みたいな子もいるんだね。認識改めさせられたわ。
よかったわ。メーカーの好感度向上できて、日本中のメーカーからお礼をもらわなきゃ。
都が言って、みんながアハハと笑っていると、モデル体型のハーフの女の子が叫びながら走ってきた。
みやこ
ー！ああ、ジュリアンだ。なんか、うちら眼中にないって感じだね。
仕方ないよ。だってジュリアンと都は。
同級生が言いかけたところで都が立ち上がり、両手を広げた。
ジュリアン！都！
飛びつくように抱き合い、頬と頬をこすり合い、チュッチュッとキス。
はぁ、こんな堂々とイチャイチャするかね、このユリカップルは。
はぁ、この二人を見てると、ユリの関係もいいかなって思っちゃう。
二人の同級生は顔を見合わせ、
いやいやいやいや、
無理無理無理無理。
そう言い合って、うつろに笑った。
みやこ、本当に良かったのですか？
お屋敷の3階、みやことジュリアンの部屋。すでに荷物はまとめて発送済み。あとは身の回りの手荷物だけを持って旅立つだけ。そんな状態で生活感のなくなった部屋のベッドに座り、ジュリアンが声をかけた。
アウレリアに留学したら、ミヤコは…
と言いかけたジュリアンの口をミヤコが人差し指で塞いだ。
公子ご夫妻は任期満了に伴い帰国。ジュリアンは公子ご夫妻についてアウレリア国立大学に留学、そして3年間は帰ってこない。
ミヤコはジュリアンの言葉を続けると、彼女の唇から指を離し、隣に腰を下ろした。
3年間もジュリアンと離れているなんて耐えられないよ。
でも…
と、ジュリアンはミヤコに真摯な視線を向け、言葉を続ける。
大変ですよ。アウレリアの公用語は、英語、フランス語、ドイツ語。大学の講義も、この3カ国語を使って行われます。ミヤコ、英語は少し話せますが、フランス語とドイツ語は…
留学を決めて以来、ジュリアンとメイド長、時にはサビーネやサリーも交えて3カ国語の特訓を受け、少しは話せるようになった。とはいえ、日常会話を何とかこなせるようになった程度で、大学の専門的な講義を受けるには、まだまだ心もとない。
なんとかなるよ、ジュリアンと一緒なら。
しかし、ミヤコは明るく笑う。明るく笑って、おどけて告げる。
ジュリアンの厳しい状況に耐え切って、立派な魔女奴隷になれたんだもの。多少の苦労は何でもないよ。それに、向こうについても、メイド長様やサビーネもいるし。
そんなミヤコに、ジュリアンもふっと笑う。
ミヤコ、私負けました。ミヤコ、本当に素直な可愛い子になりました。奥様がお気に入りになられるのも当然ですね。
え？公子夫人が？
はい。ミヤコは来ないのか、ミヤコは連れて帰れないのかって、私とメイド長様は毎日言われてました。ミヤコの意思に影響してはいけないから言いませんでしたが。
そっか。
と、その話を聞いて、ミヤコはふうとため息をついた。
ちょっと、寂しいな。
え？
その言葉に、ジュリアンは戸惑う。
メイド長様はともかく、ジュリアンには言ってほしかったな。アウレリアに来いって。ついて来いって。奥様のお言葉を出しにしてでも、私を連れて行こうとして欲しかった。
ミヤコ。
ジュリアンがミヤコを抱きしめた。
ありがとう、ミヤコ。そんなに私のことを。
ふーん、当たり前よ。私、キサラギミヤコのご主人様は、郷土ジュリアンしかいないんだからね。
力強くそう宣言したミヤコを、さらに強い力でギュッと抱き、頬をこすりつけて、ジュリアンは声を上げる。
では、ミヤコ、ご主人様から、日本で最後の命令です。
そして立ち上がり、ミヤコが使っていたクローゼットを開ける。
それ、私の？
ジュリアンがコロコロと押してきたのは、ミヤコがこの屋敷に来るとき、家財道具一式を詰め込んで運んできたスーツケースだった。
ふふふ、都のために中の荷物は別に梱包し直して送ったです。
え、なんで？
都、自分で自分を私の奴隷って言いましたね。
うん。
私やメイド長様はともかく、都は奴隷の分際で、孔子ご夫妻と同席して旅するつもりだったですか？一瞬でズクンときた。思わず甘い吐息を漏らす。私、このスーツケースに詰め込まれて荷物のように運ばれるんだ。空港までジュリアンの手でコロコロ押して運ばれて。孔子ご夫妻のプライベートジェットのさすがに貨物室ってことはないだろうけど、客室の床に転がされて。
都、すっかりとろけてしまいましたね。
言ってジュリアンはスーツケースを床に倒し、パチンパチンとロックを解除した。そして蓋をゆっくり開ける。
それは…
そこに入っていたのは…
ふふふ、都、覚えてますか？
ジュリアンは怪しく微笑み、黒革の拘束具を取り出した。それは、あの日初めてジュリアンに拘束され、みんなに見守られながら廊下を引き回された。
アームバインダー。
つぶやいた時には、無意識に両手を背中に回し、まっすぐ揃えていた。ジュリアンがその腕を三角形の革袋に収めていく。指先が革袋の先端に当たると、上端のベルトを脇の下から胸に回し、斜めに逆の肩へ。再び背中に回して、バックルに仮止め。続いて、逆側のベルトも脇の下から胸へ。最初のベルトと交差させて、肩から背中へ。自らの腕を背負うように拘束する。そして、言われる前に胸を反らし、肩を背中側にすぼめて、肘と肘をくっつける。網上げの締め付けがせり上がってくると、その状態で固められたように動かせなくなる。最後に手首と肘でベルトを締め込まれ、肩のベルトを増し締めされると。都は頬を紅潮させ、甘い吐息を漏らした。あの日と同じように足かせをはめられる。でも今日は鎖はなし。首輪にもリード代わりの鎖はつながれない。
都、あーん。
あの日と同じように言われ、口を開ける。でも今日は靴輪じゃない。それはフェイスクラッチマスクと呼ばれる、開口を矯正する口かせを改造したもの。口に加えさせられる金属の筒には、柔らかいシリコン製のマウスピースが追加されている。それは長時間はめられていても歯と歯茎を痛めないための配慮。逆に言えばそういう配慮が必要なほど長い時間閉じ込めるぞというジュリアンの意志。
ああ。
それを分かっていながら、都は口かせを受け入れる。ジュリアンの意志を受け入れる。筒を空中に受け入れ、マウスピースを噛む。頭の後ろでベルトを止められ、筒を吐き出せなくなる。顎の下の短いベルトを止められ、マウスピースから歯が離れなくなる。鼻を裂けて頭を縦に通る逆 Y 字のベルトを締め込まれ、上顎も固定されてしまう。もう口から出るのは惨めなうめき声ばかり。
都。
アームバインダーの腕を支えられるようにスーツケースに誘われる。縁を乗り越えスーツケースの中に。ジュリアンに支えられながら腰を下ろし体を横たえる。膝が顎にくっつくほど足を折りたたむとギリギリ体がスーツケースに収まった。そしてジュリアンはスーツケースの内側に取り付けられていたストラップを
ミヤコの首輪のアームバインダーの足かせの金属製リングにつないでいく。もう立ち上がれない。スーツケース詰めの運命から逃れられない。蓋を閉められてしまうと用なしになる仕掛けだが、そんな一つ一つの小さな仕掛けが、ミヤコの心を砕いていく。酔わせていく。目を潤ませ、甘い吐息を口かせから漏らすミヤコに、ジュリアンは最後の仕掛けを。
ミヤコ。
告げて、ジュリアンが見せたのは、口かせのゴム栓。その栓には真ん中に穴が開けられ、太さ1センチほどのビニールチューブが取り付けられていた。
このチューブが、ミヤコが外界とつながる唯一の接点になります。
そう言って、ジュリアンがチューブの先端をミヤコに見せ、スーツケースの外に伸ばした。チューブを通して口から楽に呼吸できた。水分補給程度ならチューブから行えるし、流動食程度なら食べられるかもしれない。食事中の呼吸を賄う程度なら鼻でスーツケース内の空気を吸えばいい。つまり、アウレリアに入国し、公使夫妻の本国のお屋敷に到着するまでだって、閉じ込められたままで運ばれる。
こくり。
と、口かせの奥で喉が鳴った。
閉めますよ、ミヤコ。
ジュリアンは刺激的な瞳でミヤコを見下ろし、告げた。スーツケースの蓋がゆっくり閉じられていく。視界が少しずつ狭くなっていく。あと少しで。嫌と言ったはずの言葉は口かせに封じられ、うめき声にすらならなかった。
あと数センチで。
上になっていた肩がスーツケースの内張りに触れた。ついに視界が暗闇に支配され、肩がじんわりと圧迫されて。
カッチリ。
と、スーツケースにロックがかかった。
カッチャリ。カッチャリ。
ミヤコに音を聞かせるように、ゆっくりと鍵がかけられる。
シュッ、シュッとサッカー音とともに、
スーツケースの外角がわずかに閉まる。おそらく開き止めのベルトを閉められた。
もう出られない。
ミヤコは荷物だ。荷物と何ら変わりない存在だ。
うんしょと起こされる。
お尻が下になる。横倒しになっているより少し苦しい。ゴロゴロ押される。お屋敷の床は滑らかだが、妨害に振動を感じる。外に出たら結構振動がきついかも。続いて、ミヤコのスーツケースがふわりと浮いた。ゴトンと強めの振動。横倒しにされて、荷物用のリフトに積み込まれたのだと気づく。
これは荷物専用です。絶対人は乗らないこと。いいですか？
ふと、一年前お屋敷に来た日、ジュリアンに言われた言葉を思い出した。
荷物専用のリフトに積み込まれてる私は荷物なんだ。ギチギチに拘束されて、スーツケースに詰め込まれて運ばれる奴隷なんだ。ジュリアンの所有物なんだ。
自分の境遇を思うと、ズクンときた。口かせのマウスピースを噛みしめて漏らす甘い声も、うめき声にしかならず。そのうめき声も、リフトのモーター音にかき消される。リフトが1階に到着し、引きずり出された時には、ミヤコの体はすっかりほてりきっていた。 ミヤコ。スーツケースをコンコンとノックされて声がかけられた。
みんな見送ってくれてますよ。
そう告げてジュリアンがスーツケースを押す。
ジュリアン。
ミヤコ。
元気で。
廊下の両側から声がかけられる。
ああ、お屋敷の皆さん、私がスーツケースに詰められて運ばれてるのを知ってるんだ。
そう思うと、スーツケース越しにみんなに抱きしめられているように感じられた。スーツケースが止まった。ジュリアンが何か喋っている。みんなに挨拶しているんだ。ジュリアンの声が終わる。みんなの拍手。
ミヤコ、元気でね。
頑張ってね。
グッドラック、ミヤコ。
ミサキとサキ、それにサリーがミヤコのスーツケースに歩み寄り声をかけてくれた。サリーはジュリアンと入れ替わる形で帝都女子大に留学する。ミサキとサキを含む日本人の使用人は次の講師に使え、そのままお屋敷に残ることになっている。そのみんなの気持ちが温かい。ギチギチに拘束されてスーツケースに詰められて、奴隷として運ばれていく都を。そんな境遇に感じてしまい、体をほてらせている都を温かい気持ちで見送ってくれる。
みんなのおかげで、スーツケース詰めのままアウレリアに行けるパワーをもらったよ。
スーツケースに詰められたまま空港に行って、講師ご夫妻のプライベートジェットに乗せられて、そのままアウレリアのお屋敷まで運ばれて。
ん？待てよ。
そこで都ははたと気づいた。
で、出国時も入国時も私、税関通過しないよ。そういえば、ビザなんて取ってないし、密入国になっちゃうよ。
うわあ！
必死に叫んで、ジュリアンに近くにいるメイド仲間たちに訴える。しかし、ミサキとサキはのんきに答える。
うんうん。わかってるよ、ミヤコ。
戻ってきたら必ず寄ってよね。
別れが悲しくて泣いていると思われてるんだ。
違うよ。違うのに。
やがて諦め、運命を受け入れることに決めたミヤコは知らなかった。日本人はアウレリアにはビザなしで渡航できることを。講師の外交官特権を。
ああ、密入国でアウレリアに行った私は、お屋敷から出されることなく、ずっとジュリアンに飼われて暮らすんだ。
知らないから、スーツケースの中でミヤコは妄想を膨らませ。
ドプン。
と、あそこから熱い蜜を溢れさせるのだった。著者紹介。田中まさみ。はじめまして、田中まさみです。この度は、高速メイド、ゆりの咲く懲罰台をお買い上げいただき、ありがとうございました。この作品では、拘束とは単に体の自由を奪うことではなく、愛する人の心を大切につなぎ止める行為であると捉えて表現してみました。体が拘束されていくほどに、ジュリアンにつながれ、ジュリアンにつながり、心が解放されていく都の成長を感じ取っていただけたなら幸いです。本オーディオブックは、オシリス文庫。高速メイド、ゆりの咲く懲罰台。電子書籍版、2014年4月18日発行、バージョン 2.0 に基づいて制作されました。
お楽しみいただけましたでしょうか。このプログラムは、オーディブルでお届けしました。